主よ、皆を心から賛美いたします。キリストは昨日も今日も常しえに変わらぬ方です。私たちの罪のために十字架にかかって、死んでくださり、そして3日目によみがえってくださいました。今日もですね、この主に、期待をしながら御言葉から見ていきたいというふうに思っています。で、今日はですね、うちの三男のテモテがですね、東京から、先月も来たんですけどもね、毎月のように今関西に遊びに来てるのでおかしいなと思ったんですが、今日友達を連れてくれてくれました。友達は今日九州の佐賀からね、来てくれたんですね。で、東京と、九州の間ということで関西でね、待ち合わせして、遊んでるみたいですけどもね仲いい友達みたいですけど、名前ない時忘れちゃった、俊介くんの方ですね。歓迎したいと思います。多分教会は初めてじゃないかなですよね。はい、素晴らしい体験だと思いますので、はい、この体験が神様の恵みとしてね、続くようにお祈りしたいなというふうに思っています。それから先週はですね、2月5日長崎に行ってですね、日本で最初ですね、殉教者たちが、西坂の丘で殉教しましたけどもね、そこに行って私たちは、その彼らがね、本当26世人、最初に殉教した彼らが殉教したその西坂の丘で、午後からですね、集会を持つことができましたし、それから夜はですね、原爆記念、資料館の後ろにあります、平和会館というところでですね、集会を持つことができました。で、神様はですね、私たちの胸にですね、この、主の十字架という名前を与えてくれましたけども、これは、主の十字架を追って歩む教会としての使命と召しがあります。で、その中で、実は日本では、カトリックの方々も、知らない方がいらっしゃいますけどもね、イエス・キリストを信じるだけで、いわゆる、殺されていた殉教者の方々っていうのが、26万人、50万人、ある方々100万人以上って言われます。正式な人数ってのは分かりません。当時の人口から言うならば、かなりの人たちが、信仰を持ったゆえに、豊臣秀吉に、迫害に始まったんですけども、それによってですね、迫害されてですね、多くの方々が亡くなってきました。ですね、でも、彼らの亡くなり方っていうのはですね、決して悲惨なものじゃありません。ですね、天に希望を持ちながら、特に最初の26世紀の彼らっていうのは、京都で捕まってですね、ずっと旅を続けて長崎まで引っ張っていかれるんですね。で、長崎の西坂、長崎で一番クリスチャンが多かったということもあるんですけどもね。で、当時の太閤秀吉はですね、いわゆる見せしめのためなんですね。いわゆる信仰を失わせるために、そういう処刑をしたんですけども、あまりにも彼らの殉教の姿っていうのが、いわゆるその死そのものっていうのは、私たちが信仰がないときって死そのものとそれで終わりみたいな感じがありますけども、死は決して終わりじゃないんですね。新しい人生の、いわゆる永遠、今は私たち永遠と世界の中で生きてるんですけど、まさに永遠天国にですね、つながる新しい人生のスタートもなります。で、彼らって本当にその天国っていうのははっきりと、永遠というのははっきりと意識しながら、この地上における御心を全うして天に帰ったんですね。で、あまりにもそのいわゆる彼らの人生っていうのが悲惨なものじゃなくて素晴らしいものだから、いわゆる太閤秀吉は見せしめのために、イエス様を信じているとこんなことになるんだぞみたいな感じで信仰してたのが目的だったんですけども、その彼らの殉教を見て、実は多くの人がさらにイエス様を信じるようになったんです。で、人間の考えというのはですね、もろくも崩されてしまって、その後ですね、多くの人が救われてきました。その後ですね、今度は長崎の浦上という地帯がですね、 村ごとが迫害されて、いわゆる、九州から向こうの方ですねに全部いわゆる流浪の旅に出るような悲惨な状況が起こるんですけども、そのうち3分の1ぐらいはもう亡くなりますけどもね、ですね。で、彼らがまた戻ってきて、浦上を中心にしながらですね、信仰が回復していくわけなんですけどもね、私たちがその主の十字架を追うというのは、実はその26世人をはじめとして、浦上の方々がいわゆるその非常に厳しい状況の中においても神様に信頼して、そして従い通した、その十字架を同じように追って、これからの特別な時代における何かというと、神の使命のために最終ランナーって、選挙というバトンを受け取って走っていくために、 私たちって導かれているということが語られているんですね。ですからその中で、2月1日毎年ね、その殉教記念、最初の殉教書が出た日なんですけども、そこで長崎でね、その場所で集会が持てることには特別な御心があるなというふうに感じます。だから御心新聞の方にもですね、そのことが載ってますので、ぜひ、読んでおいていただきたいと思いますけどもね。もう永遠ということを迎えながら、そしてもちろんね、本当にこう日本のリバイバル、世界のリバイバル、多くの人々の魂を刈り取るために、本当に神の子供として、もともと私たちっていうのは神の子供だったんですけども、ね、罪が入った結果神が分からなくなってしまっている。でその神様がその私たち人を作られた元の姿にですね、戻すためにですね、神様がですね、その働きを始めていかれる。で多くの人々が救われてくるんですね。でもそれは非常に厳しい困難な時代の中でその働きが進んでくると語られている。だから私たちにですね、備えをするようにことを語られているんですね。ですね、私たちもですね、私も今回月曜日からですね、長崎、熊本に私は実家なので熊本行って長崎に行ったんですけども、ちょっと月曜日のデボーション箇所が、これから私たちはエルサレムに向かって進んでいきますって御言葉を語られたんですね。エルサレムっていうと、もちろんイスラエルの首都なんですけども、聖書でエルサレムっていう時にいろんな意味があります。で一つ、長崎っていうのはね、日本のエルサレムって言われる場所でもあるんですね。そしてエルサレムって旧語的には天のエルサレム、神の都エルサレム。それだから本当に私たちっていうのは永遠に向かって、天に向かって、私たちは歩んでいるってことを、私はそう語られたんですね。で、その歩みの中で、私は妻と実家に行って、そして長崎の集会に参加するんだってことを一応語られたんですね。人は死んで終わりじゃありません。で、私たちは何か、永遠という世界の中で実は生きてる。イエス様を信じている人も信じてない人も、この地上の生活というのは長くても120年聖書に書いてありますですね。120年生きたらね、どうなるか ね、間違いなく私の頭はないですよね。今回も熊本帰ってですね、うちの親父は私より30ぐらい上ですから、80くつかな、もう髪の毛ほとんどない。私の年子の弟を見たらですね、私よりね、すさましいんです、この辺がね。それを見ると、私もゆくゆくそうなるのかってね。でも、感謝しながらですね、ただね、面白いんです。覚えてます？10月ぐらいだったかな？秋元牛来られてね、知恵知識の言葉でね。関西でね、あちこちで行って、聖火のあった知恵知識の言葉が出たときに、兵庫だけだったんですね。抜け毛の方がね、癒されましたってね、言われたのね。兵庫だけだった。で、その時私とノブさんがですね、二人でこう、顔出てね、俺のことみたいな感じでね、思ったんですよ。後ですね、不思議なことが起こって、私ね、抜け毛がね、本当にね、止まったんですね。だから、お風呂入ったりするでしょ。で、すると髪が抜けるじゃないですか。で、湯船とか、ね、あれが見ながらですね、うわーと思ってたんですけどもね、あれ以来ですね、ふっと気づいたら、本当にね、抜け毛が少なくなってきてですね。で、あとはね、今度はね、ですね、皆さんね、入るようにね。お祈りをしなくちゃいけないかと思いますけどね、本当に神様って素晴らしいなと思います。で、本当に神様は生きて働いておられるから、私の人生の中に、永遠と人生の中で素晴らしい恵みを与えてたんですね。で、今回の御声新聞にでもですね、癒しの記事、これもたったの癒しありません。肺腺がんの癒しと乳がんの癒しですね。が載ってます。進行面ではね、乳がんの癒しってね、私の写真も載ってますけどもね、私は何もやってないんですけども、私の知り合いの方なんですけどもね、京都教会に来て、聖会に来て、10月の聖会で祈ってもらって、で、乳がんが手術されたんですけども、再発されたんですね。で、それで、10月に来られて祈ってもらって、そして12月に CT から検診したら、こう全くなくなって癒されて、そして2月の聖会に来てですね、すごく喜んで来られたんです。本当にね、なくなったって聞いた時、みんなでうわーって踊りながら、拍手しながらですね、手を組みながらですね、本当に喜んで感謝しましたですね。本当に素晴らしい技が起こりましたし、それから伝道面では末期の肺腺がんですね、これは私がすごく親しくされているゴスペルハイチャペルの まあ牧師さんですね、ご夫で牧師されてますけどもね、その方ですね、これは肺腺がんですね、肺腺がん、肺に水が溜まってしまってですね、それが内臓全体に転移し、腰椎それから頸椎に2箇所転移してですね、これも、もう、お医者さんからは、持って2ヶ月。ですね、1ヶ月か2ヶ月って言われて、持って2ヶ月。で、ご審査のはっきり言われたそうですね。ただ、お子さんの方にはですね、何ヶ月って言われなかったらしいんですね。ただ、これからどうなりますかって言うとね、お医者さんがですね、目をつぶって、ですね、下向いて、坂道を転げ落ちるように、どんどんどんどんどんどん悪くなって、終わりが来ますって。ある方は3ヶ月、ある方は半年、ある方は1年持つかもしれませんけども、しかし坂道を転げるように、どんどんどん悪くなって終わりが来ますって言われたんです。でもちろんその方はね、牧師さんだったので、いや、私は癒されると思いますってね、その告白しておられたんですけどもね、まあ、それ私もご審査の牧師さんから話を聞いて、まあ、祈ってほしいということだったので、祈って実際的に病院に行って、お祈りをしたんですね。でその時ちょうど虹が見えてですね、だから私はその神が癒されるという印だと思って信仰を持って祈ったんですけれども、そこからですね、ずっと腰、転移した背中や腰の痛みがなくなって、それから1週間後には検査したら体調の数字が良かったので外出が出て、その1週間後には、その1週間後というのはちょうど2ヶ月目だったんですけどもね、本来ならね、お医者さんの見立てだったらいわゆるお葬式の日だったんですけども、いわゆる検査したらびっくりなことにね、がんがほとんど消えてるって。で背中に一箇所転移したところが少しだけ残ってるって。でも痛みはないので何かっていうと治療は必要ないでしょうって言われたんです。そして退院が決まって、その2日後かなんかに退院するときもう一回検査したらそのがんも消えてた。だからね、完璧なんだ。完全に全身に転移した感が癒されてたんですよ。で、今も元気で、しとられます。このうち今度曇り字の原稿を書いてもらったので、長めのね、原稿が出てくるかもしれませんけども、本当に素晴らしいですよ。2ヶ月って、もっても2ヶ月って言われたんですよ。2ヶ月目に完全に癒されたんですよ。で、不可能を可能にされる神様が、ね、本当に共におられるなってことですね、強く感じます。ですのでね、皆さんもね、どんどんどんどんお祈りしていただきたいと思いますしね、それから、ね、奇跡が起こっていくでしょうね。奇跡はね。で奇跡ってね、死人が蘇るってね。で、日本ではまだ、公にそれは公開されてません。ただね、アフリカとかね、向こうではもうすでに300人、死人が蘇った器がいるとかですね。でそういうことが起こってる、すみませんね。ただ死人が蘇るためには誰かに死んでもらわなくちゃいけなくなる、ね。で私ね、先週の木曜日ですね、まあ、死にまでしませんけどね、自転車で思い切ってこけた。テムテのね、ロードバイクに乗ってて、でね、でうちの近くこう坂道がこうあるんですね、バーンって坂道がこうあるんですけども、いつもあそこで、ね、みんなで競争するんですね。で信号までバーンってこう越えて、その後惰性でどこまで行けるかみたいな感じでね。やるんですけどもね。で、まあ、ロードレーサーだったので、うわーってやったんですけども、まあ、途中でやめたんですけどもね、それなぜかというとね、うちの長女がですね、夢見た。私が死んだ夢。それも自転車でね。で、亡くなった夢見て、そう夢見てすぐ私に電話してきたんですね。で、私は寝ぼけて電話してきてるから、なんだ寝ぼけてみたいな感じで、電話切ったんだけど、その時なんか言えなかったって言ってね。で、後から聞いたなんか私のなんか死んだ夢みたいなので、悲しくて悲しくて咲かなかった、心配で心配でしなくて電話したらしいんですけどもね。で、その話を聞いてたので、自転車でわーって踏んでて、もうやばいって思ってね。もしね、真っ暗闇だったらどうしようと思って、スピード緩めてね。で、マンションのね、自宅のマンションのところまで来たんです。で、ちょっと段があるんね。少し段が。で、段があるから、普通の私自転車段乗るときに癖があるんですよ。昔の自転車で段をこう、ハンドルポンと持ち上げて、段をクリアして、登るね。で、ロードレーサーでこうなってるんですか。そのままね、やったろうと思って、そのままハンドル持ち上げたら、上体が前に乗ってるので、前つまになって、そのまま一回転して、頭からね、地面にボーンってぶつかったんですよね。で、あちゃーと思ってね、やばいと思って、まあ、すぐお祈りしましたけどもね。 大事に至りませんでした。一日寝てましたけどもね。ですね。で、その時ですね、あって、もしこのままね、ね、夜中寝ててね、実はここにね、脳出血かなんかしててね、そのまま死んでしまったら、ああ、でも俺使命が残ってるかな、あ、でも死んだら蘇りの奇跡が起こるなって。で、死んで蘇ったらすごいだろうなと思いながらですね、そういうことをぐるぐるしといて考えてましたけどもね。だそういう奇跡はね、まあ、私じゃないと思いますよ。私じゃないと思いますけども、そういうことから多分起こってくるでしょう、皆さんね。ただ、気をつけてくださいね。私思いました。昔みたいに体がね、思うように動かないと。ですね。考えて動かなくちゃいけないかなというふうに思ってますけどもね。ただね、本当に神様はね、素晴らしい恵みをこれから表せをされますので、主に期待していただきたいというふうに思います。それですね、今日もですね、御言葉に見ていきますけども、今日は、今、ヘブル人の手紙の連続公開ですね。今日は15回目になると思います。で、今日はですね、祭司職の変更という事柄を基準に見ていきます。で、これは立法の変更につながるってことですね。ここを見ていきたいと思っています。で、この結論から言うなら、祭職というのは先週学びましたけども、もともとモーセを通して必要とするイスラエルのために、神様がレビ人を取られて、彼らが幕屋に使える、神殿に使えるものとしてね、幕屋に使えるものとして満ち出されました。だからレビ系の方々がいわゆる祭司となりました。で、このレビ系の祭司が何かというと、今学んでいるように、メルキゼデクの位の等しい祭司に変更されるってことです。メルキゼデクです。似たような名前がなんかアニメとかなんかのゲームの名前に多分出てくると思いますよね。間違って検索したらなんかとんでもないやつが出てきましたもんね、インターネットでね。メルキゼデクです。ですね、これがいわゆるイエス・キリストだってことをお話ししました。メルキゼデクってのはイエス・キリストの余計であり、余表である、型であるってことをお話ししましたね。だからレビ系の祭司がなんかイエス・キリストによって祭職が変更になったということを今日学びます。で、祭司が変わるならば、立法も変わるということです。で、立法が変わるということは、立法の時代から信仰の時代に変わったということです。まあ、これは私たちのね、社会の中には、わかりやすく例えするならば、会社も経営者が変わると経営方針って変わるじゃないですか。で、今、妻の会社がですね、なんかちょっと、まあ、これ、こんなこと言っておこうか分からないですけどね。なんかどうもその吸収されそうなのか、なんか会社の体系が変わりそうなんですね。で、今の会社は もちろん、福祉施設なので、いわゆるその、なんていうんですかね。来られる方々のケアっていうのが、もちろん目的にあるんですけども。でもやっぱりほら、やはりその、事業じゃないですか。となってくると、経営側としては、やっぱり利益を求めなくちゃいけない。そうなってくると、どこを優先するかということからによって経営者に変わってくるんですね。だから経営者が、やはりその、利用者さんを中心に置くんであれば、そういうシステムを組むんですけども、極端になら、利益を上げることを目的にすると、やっぱりそのシステムって変わってくるんです。だから、ヨネも、会社の社長さんとかトップが変わると、変わるじゃないですか。コマーシャルでもあるでしょ。なんかコマーシャルの中の、ボールペンをなんか消しゴムで消すようなコマーシャル見たことありません？会議してて、トップの人がこう、なんか、予定を入れて、したら、いや、違う人が、それよりも上の人が、いや、こうしてって、予定を変えたら、ボン、誰か入って、若い人が入ってきてね、会社乗っ取ったみたいな感じで、経営が変わりました、みたいな感じで、そうするとまた予定が全く変わるみたいな感じのコマーシャルがありましたけどもね。いわゆる、私の社会にするならば、会社の社長さんとかトップが変わると、いわゆるそのトップの意向とか考え方っていうのが、いわゆるその方々のね、いわゆるその下にいる方々に関して全部影響してくることです。ですね。で、ここで話しているのは、いわゆる祭司職っていうのが、はっきりと 立法を通して与えられね、このレビ系の祭司、まあ、これを通していわゆる立法というのが与えられたと書いてある聖書ですね。まあ、立法というのは十戒を中心とした神の戒めです。でこれは中心は旧約です。旧約の時代、旧約聖書が中心です。でこれが何かというと、メルキセデクの位に何か等しい大祭司イエス・キリストが登場することを通して、このレビ系の祭司がイエス・キリストに移行したということを意味しています。そうすることを通していわゆる立法というのがイエス・キリストの中心にあるのは、イエス・キリストが立法を全うされたので信仰というのがはっきりと出てきます。でいわゆる私たちは新約聖書、まあ、新約の時代と言いますけど、ね、に生きるようになっているということです、ね、で今日、ヘブル書7章の11節から28節まで書かれていることからは、このことなんです。結論から言うと、いわゆるなぜそのことを言っているかというと、このヘブル人の手紙の著者というか、その読者というのは、いわゆるユダヤ教のクリスチャンなんですね。で背景にユダヤ教というのがあります。ユダヤ教はこう話したように、ここです。旧約聖書しか信じていません。ね、でも、彼らは旧約書で語っているメシア、いわゆる救い主ね、このメシア救い主がはっきりイエス・キリストであるということを彼らも信じたから救われたんです。でしかし旧約聖書の教えというのが何かというと、かなり彼の思索表の中にずっと残っているわけなんです。でその結果イエス・キリストが王としては認めるんです。ところが祭司としてイエス・キリストを認めるということからに抵抗があったんですよ。なぜかというと旧約聖書では祭司の務めはレビって書いてるからです。レビ族から何かというと祭司族っていうのは出るし、そのアロンの系図から大祭司っていうのは必ず出てくるというふうに、まあ、旧約聖書立法では定められているからです。だからこのイエス・キリストが大祭司って言われたってね、ピンとこないんですよ皆さん。で皆さん、イエス・キリストが皆さんのために十字架で死んでくださったって最初聞いたときにピンときました？ピンときた人、あ、そうなんだって、そうなんだ、俺のこの罪のためにあのイエス・キリストの十字架はこの罪のためだったかって思った人は大抵いないと思うんだよね。で私もね、最初言われたときにポカーンってしましたもんね。で私に、ね、お話したようにね、私がそうやったときには牧師に喧嘩を売ってね、喧嘩の最中で主に触れられて、私は救われたでしょ。だから、神なんかいるかみたいなところで行ってね。で、話をしてて、まあ、身の上話になってね。で、自分のこういう、歩んできた人生を、話したときにね、牧師さんがふってね、なんで森さんの人生にそんなこと起こったか分かりますかって、分からへんって。分からへんですね。今、関西弁ですか。九州弁だから。九州は、なんていうかな。分からんでね、そうやな。佐賀で分からんでね。分からんでね。それは何かで、罪だから、罪、私たちに罪があるからって言われたんですね。で、罪があるからって、当時の罪の意識って、やはり警察に捕まらなければいいみたいなところがあったのでね。だから罪の意識って分からなかったですよ。で、その中で、イエス様の十字架のことを聞いても、最初はよく分からなかったんですよ。よく分からなかった。ね、福音のことをね。でも何かっていうと、その牧師さんと話していく中において、何かっていうと、心の中に主が触れてくださって、いわゆる知識じゃなくてね、いわゆるこの内側の中でそのことからが少しずつ分かり始めてきたんです。で最初このね、彼らもそうなんですよ皆さん。イエス・キリストを救い主で信じて救われたんですけども、でも彼らには旧約で教えたことがあったじゃないですか。だからそれといわゆる新しく言われることからっていうのがなかなかこううまく噛み合わない部分があったんですよ。で、それを何かっていうと、このヘブル書の著者っていうのは、聖書から 神の言葉から一つ一つ一つ一つ教えていくんですよ。そして旧約という律法の中にまだ固められていたものを何かというと完全に崩してしまって、いわゆる信仰という恵みの中に彼の人生をはっきりと導くために主はこのことを語られているということですね。覚えていただきたいと思いますですね。で、7章の10節、11節ね。さて、もしレビ系の祭祀によって完全に到達できたのであったら、できたのだったら、民はそれを基礎として律法を与えられたのですって感じでしょ。祭祀が与えられて、これを基準しながら神は律法を与えられました。しかしその律法は何かというと、完全に到達できなかったってことを言ってるんです。だから、アロンの位ではなく、メルキゼク位に等しいと呼ばれる他の祭司が建てられたということを言ってるんです、皆さんね。だから、旧約ですか、それから、律法というのは、何を全うできなかったか、これ救いです。人々を救うということから。これが何かというと、律法ではできなかったということです。立法の中心は何々をしてはならないということです。立法とはね。で、ここでね、立法のね、考え方っていうのは一つは正しく捉える必要があります。まあ、十戒、有名な十戒というのはね、あると思いますけども、それを、中心にしながら、こと細かい、これ一つははっきりユダヤ教に対してね、それがユダヤ教の方々を通して、ユダヤ人たちを通して、実はその教えというのは世界中に広がってきているわけなんですけど、立法ね。で、この立法というのは何かというと、2つの目的があります。1つは何かというと、私たちが罪人であるということを認めさせるということです。だから人は立法に、こうしなさい、こうしなさい、こうしなさい、ああしなさいということをこと細かく決められているんです。でもそのこと細かく全てを何かというと、私たちは行うことができないということから実は教えるためなんです。行うことができなければ何かというと罪になって、旧約時代生贄を下げたんです。羊とか牛とか。で、それを生贄を下げるのがこの祭司の務めだった。だからユダヤ人たちっていうのは神様の神殿とか幕屋に直接入れなかったんです。そう、聖なる場所だったから。で、それを何かっていう、神様はレビ族を取られて、祭職を任命されて、彼らだけが神のもとに近づいて、それから民の生贄を持ってきて、神に捧げるっていう行為をしたんです。ところが、ね、その、戒めは全部守ることはできないから、人って生贄を持ってくるんです。そして、罪をあがなってもらうことをする。だから、律法が掲載ない一つは、私たちが、なんか罪人ですよってことを、私たちがちゃんと明らかにするため。それからもう一つ何かというと、罪人だから、その罪をあがなうために、メシアはこれは救い主が来られる。で、救い主がイエス・キリストですけど、イエス・キリスト。イエス・キリストを信じる信仰の方に何かというと導くんです。これはこれが律法の2つの目的です。だから信仰が与えられるまでの律法は養育係として置いてあられると書いてあります。ところがね、ユダヤ人たちの律法がしたパリサイ人は一生懸命この律法を行うことで自分たちを義と認めさせようとしたんです。その結果本来の目的はそれじゃ無理ですよって、だからその罪をあがなって救い主召し上が来られるから、その救い主を信じなさいっていうふうに立法は提示しているにもかかわらず、それを受け取れなかったから、今でも多くのユダヤ人たちは旧約の世界で生きているから救われてないんです。皆さん、神を信じているけど、で、いわゆるその中でも救われた方々が起こってくるんですけども、どうしてもこの立法というその旧約聖書の中にどうしても影響が残ってしまうから、それは何か終わったんだよって。なぜかというと、キリストが律法を全うされて救いの道を完成してくださったから。だからなんか行いじゃないんで、人が救われるのはただ信じるだけなの。私が罪人と認めて その罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださり、私の代わりに地獄にいてくださって、神の力で三日目に蘇ってくださったということをただ信じるだけで、いいですか。立法が全うすることができなかった私たちの救いというのを全うしてくださった。で、救われる。永遠の命が与えられるということが起こっています。で、このことからが永遠と語られているんですね。で、最初が変われば、ね、立法も必ず変わらなければなりませんって言ってでしょ。だ変わったぞってことを言ってるんです、皆さん。レビ系の祭食がメルキセデクの祭食、いわゆるイエス・キリストによって大祭司で来られて変わったぞって。だから立法もキリストが全うしたから信仰に変わったんだぞってことを言ってるんです。だから大切なことからは立法を守ることじゃなくてイエス・キリストを信じる信仰を働かせ信仰の歩みを進むことだって。で、信仰は皆さんもあれなんですよね。神の言葉、これが中心です。信仰というのは福音も神の言葉です。その神の言葉を信じて私たちがこう従っていく、これが何かって信仰の意味の中心なんです。分かりやすく言うなら、旧約の世界に生きているクリスチャンたちはどうするかって、なんか罪を犯したら何かすると最初のところに行って、生贄を持って生贄を下げるようなことからをいつまでもやってるってことです。ところが私たちは、イエス様が十字架でその罪を完全にあがなってくださったから、もちろん罪としての性質が残るから罪を犯すでしょ。でも十字架があるから悔い改めたら許されるんですよ。どんな罪でも、ちゃんと十字架の前に出て行って、悔い改めるのは許されるんですよ。生贄を下げる必要はない。イエス様の、いいですか、罪がない体が、ただ一度だけ下げられたことを通して、だから今あなた方はね、こっち信仰の闇の中に入ったんだよと言ってるんです。で、そのことをこの中で語ってるってことを覚えてください。そしてね、決定的なことなんですけども、詩篇の110編、このね、詩篇 のヘブル書7章の11節から28節の鍵となってくる詩篇の110編の御言葉です。ちょっと開いてください。詩篇の110編で、これはね、ダビデの参加で語りますけど、これはメシアの予言の箇所です。メシアが来られるということに関して語っていることですね。詩篇の110編、1節から7節もしますね。主は私の主に仰せられる。私があなたの敵をあなたの足でするまでは、私の右の座についていよう。主はあなたの力強い腕をも、杖をシオンから伸ばされる。あなたの敵の真ん中で治めよう。あなたの民は、あなたの戦いの日に聖なる飾りをつけて、夜明け前から喜んで仕える。あなたの若者は、あなたにとって朝日のようだって。一節から三節はこう何かって、こうキリストのことから言ってるんですけども、これはキリストが王であるってことを言ってます。で、次です。四節。主は近い、そして御心を変えない。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、常しえに際してやるって。で、ここで何かというと、キリストに関して王であるともに、ここで明確に祭司であるということを言ってあります。いいですか。で、この詩篇というのは皆さんご存知のように、立法が制定した後のことなんです。その詩篇の中で何かというと、キリストに関して、で、これ、その後で6節7節、5節6節7節がこれを、あなたの右にいます主は、右側の日に王たちを打ち砕かれるですね。主は国々の間を裁き、それを、屍に満たし、広い、国を治める頭を打ち砕かれる。主は道のほとりに流れる水を飲まれよう。それゆえその頭を高くかけられる。これは何かというと、この方が、やがて来られる救い主、メシアであるということですか。伝えています。ですから、これはメシア予言と言われているところなんですけどね。これはユダヤ人たちにとっても、クリスチャンにとっても何かっていう、その、認められるところなんですけど。ここではっきりと、イエス・キリストが王であるってことからを認めているんですけど、明確に、メリクセ的に位にね、習い、特殊への祭司だってことをはっきりここでも語っていること。 言ってるんですね。で、この死への御言葉を取り上げながら何かというと、イエス・キリストがまさにレビ系の祭司から新しい、いいですか、大祭司として来られた。立法を全うされて、祭司として来られたんだって。そして神の御心を全うして、大祭司として先駆けとなって天に入られたってことを言ってるんですよ。で、この言葉が成就したってことを言って。だから何かってすでにもうレビ系の祭職は必要じゃないんだってことを言ってるんですよ。トップが変わったの。もう最高に素晴らしい方が何かっていうと私たちの上に来られたってことを言ってるんですよ。このことをですね、この中で語っているということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。ヘブル書戻りますね。ですから、この後出てくる言葉も、その、詩篇の110篇の御言葉が出てきますね。ね、私たちが今まで論じてきたその方は、最大に使えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです。私たちの主がユダ族から出られることは明らかですが、モーセはその部族について祭司に関することを何も述べてはいません。もしメルキゼクに等しい別の祭司が立てられるなら、以上のことはいよいよ明らかになりますって書いてあります。イエス・キリストというのは皆さんここで言うように、ユダ族から出てきます。アブラハム、イサク、イサクにヤコブがあり、ヤコブから十二部族、これがイスラエル民族を形成します。で、十二部族の中に十二の子供たちが出ます、ね、ヤコブからね。その中に、いわゆるレビが、ユダがいます。で、レビ部族から神様が捉えて、これが最初になったんです。でも、イエス・キリストは明確に、ユダの子嗣って予言されています。ユダ族から明らかに救い主が出てくるってことは、聖書を通して彼らも理解してたんです。だから、王であるってことからに関しては、イエス・キリストのことを認めていたんです。ところが、祭司に関しては、何か、ユダ族から祭司に関することは何も語られてないから、彼らにとっては何かっていうと、それを受け取ることはできなかったんです。しかし、詩篇ではっきりと明確にここでも書いてあるってことを言ってるんですよ。メルキゼデクの位に等しい祭司であるって、変わらない祭司であるって。だから変わったんだぞってことをこの中で言ってきてる。ぜひ覚えてください。で、その祭司はですね、肉に、ついての戒めである立法によらないで、朽ちることない命の力によって祭司となったって。こっちの祭司は分かりやすく言うなら、肉に属するってことです。肉ってのは罪の性質を持ってます。滅びるってことです。亡くなる。ところがイエス・キリストは命と力。で、これは何かというと、御霊に属するってことです。そしてこれは永遠。変わることがないってことです。これで覚えてください。ね、で、この方についてはこう明かされていますと、先ほどの詩篇の110篇のことからが書かれています。10節、18節で、一方で、前の戒めは弱く、免疫のために廃止されましたがって、ね。廃止された、だからなくなったということを言っています。この、変更という、変わらなければならないかな。12節の、最初が変われば、立法も必ず変わらなければならないっていう、この変わらなければならないと変わるという言葉と、廃止という言葉、同じ言語が使われています。変更する、それは何かって前のものが廃止される、なくなるってことです。を意味しているってことです。で、立法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導かれました。私たちはこれによって神に近づく。立法は救いを全うしなかった。しかし、イエス・キリストが立法を全うされて、救いを完成されたったでしょ。いわゆる信仰の信仰とです。信仰によって私たちは神に近づくことができる。どんなに素晴らしい行いをしたんですね。世の中見たら素晴らしい行いをした人いっぱいいるじゃないですか、皆さん。偉人って言われる方々。ね。まあ多分マザー・テレサさんはカトリックの人だから、救われていたらいいと思いますけどもね。ただ最終的にいろんな方々を受け入れて、それぞれの宗教でお葬式をあげてあげたので、ちょっとヒューマニズム的なものが入って聖書の教えにちょっとぶつかるところがあるからよくわかりませんけどもね、ガンジーなんかっていうのもすごい人としてはいいじゃないですか。ところが覚えてほしいんですけども、どんなに素晴らしい行いをしたとしても、 私たちがね、永遠の天国に行くのは行いじゃないんですよ。行いじゃないんです。私たちが罪だということをちゃんと認めて、その罪のためにキリストが十字架にかかって死んで、そして三日目に蘇ってくださって、今も生きているということを信じるだけで、実は私たちっていうのは救われるんです。皆さん。で、救われていくゆえゆえに、神様と共にいるがゆえに、何かっていうのを救いの実質として、行いっていうのが出てくるんです。皆さん。何かをしたら救われるってことは、これは違います。それは私の行動に対する報いです。これでありません。これ恵みじゃなくなります。それでなければ、行いができる人しか救われないんです。極端に言うなら、1億円、ね、1億円お金持ってる人が救われるってのは、1億円お金を持ってない人じゃないと救われないんです、皆さん。で、コンピューターができないと救われないって言ったら、もう 大変なことです、皆さんね。うちの教会の人たちね。ほとんど救われない。だから、行いにはね、制限があるんです、皆さん。ところが、信仰には制限がないんです、皆さん。信じればいいんだ。どんなに小さな子供で、まあ、1歳、2歳はちょっともう分からないかもしれない。3歳くらいになって意識すれば、イエス様のことを信じれば誰でも救われる。で、巨大な方ですね、もう危ないって方がね、あ、もう五輪中っていう前に、イエス様を信じたら、その場で救われて天国に行ける。何もしなかったとしても。で、それが何かっていうと、救いっていうのは恵み。恵みは、受けるに値しないものが与えられるものが恵みなんです。一切の何の行為もなくても、受けれるもの。それが何かというと、恵みなんです。仕事してもらう給料は恵みじゃないですもんね。労働に対する報酬でしょ。でも神の恵みは何も、しなかったとしても信じるだけで救われるんです。その結果、信じるからこそいいですか、信仰の行いが出てくるんです。でそこでもっともっと祝福される。でも救いに関しては行いさえ行われる。どうしてもそのヘブル人たちのクリスチャンというのは、その旧約聖書の律法、何々しなければならないという事柄がどうしても歩の中心の中に影響してたんです。だからでもそれは終わったんだよって、信仰の歩みに変わったんだよって。だから信じ、従っていこう。与えた信仰を働かせていこう。そして信仰の成熟を目指して前に向かって進んでいこうって。そうすることを通して、実は救いという恵みが素晴らしさがね、現れてくる。そのことをですね、実はこの中で語ってくるってことですね。ぜひ覚えてください。そしてね、20節から27節までは、そのいかにその祭食が、この、レビの祭食からメルキゼデクの位に等しいイエス・キリストが大祭司となれたかのことからが、3つのことからで書かれてあります。1つは、こっちは誓いがない。神が誓ってない。しかし、こっちは神様が言葉によっては明確に誓っておられて、決して変わることがないということです。こっちは誓いがないから変わるんです、皆さん、祭司職って。レビ家の誰でもこう変わってしまうんです。ところは、こっちは変わらない。ですね。それから、23節で、彼の場合は死があるね。肉があるから死があるでしょう。だから永遠にすることはないけども、イエス・キリストは、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですね。ですから、永遠に生きておられて、最初の務めをしておられる。これが違うということです。それから、三つ目はですね、27節で、他の大祭司とは違い、キリストはまず自分の罪のために、その次に、民の罪、生贄を前に捧げる必要ありません。彼らは、いいですか、レビ系の祭司職の方々というのは、まず自分が罪との性質を持っているので、自分のために生贄を捧げる。そして民のために生贄を捧げる。そしてそれを前に捧げている。まあ、毎日というのはね、民のための捧げ物というのは、大祭司が捧げるのは年に一度なんですね。ただ、祭司の務めとしては毎日、捧げ物をしなくちゃいけないから、そのことをひっくるめて言っていると思います。で、これ何かっていうと、捧げるものが罪人だから自分の罪のために捧げなくちゃいけないし、それから民のために捧げて前に捧げる必要がある。ところが、キリストは全く罪のない方だったでしょ。人として来られましたけども、神である完全な人でしたけど、私は唯一違ったのは全く罪がなかったということです。ね。 罪がない方が何かというただ一度だけご神を下げられることを通してこの律法を全うしたということです。律法は繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し毎日毎日毎日下げ物を下げなくちゃいけなかったの。完全にすることができないからですよ。しかしキリストは一度ご自身を下げられることを十字架を通してこの律法を全うしてくださったんだ。で、ここが明確に違うぞってことを言ってるんです。で、最後にね、まとめとして、律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますけどね、律法の後から来た誓いの御言葉、神の言葉を通じた信仰ね、は永遠に全うされた御子をただキリストを立てるんだって。だから今は信仰の時代なんだって。信じ、皆さんの与えた信仰をね、なんか用いていきなさい。祈り感謝してね、神様に従って歩んでいきなさいって。それが大切なことですよってことですね。この中で教えてるってことですね。覚えてください。私たちも皆さんね、私たちはユダヤ人でありませんでした。だから私はでも、救われる前は神はいないっていう存在ですからね。神はいないっていう存在のところから神はいるってことが変わった。そうするとやはりどうしても昔のところにいた影響というのは私の人生の中にいろんな影響を考え方の判断を持ってくるわけですね。そうするとどうしても神はいないと思うとですね、私が、長崎に行って、これは関西に来てそれから東京に帰って今朝帰ってきたんですけどもね、そうするとねふとねこう頭打ったじゃないですか。そうするとねいろんなことを考えるんですね。神が共にいるんやったらね、なんであの時で止めてくれんかったんやろとかねで本当に神様っているんやろうかって思いがふーっと思いが出てきたんです。でこの思いというのは実は私がクリスチャンになってからの聖書を基盤とした思いじゃない。聖書は何かというと私はあなたを見捨てない、あなたを決して捨てて孤児にはしない、私はあなたと共にいつもいるって聖書を言ってるんです。だから神の言葉に立つと神様は共にいるんだ、アーメンって、目には見えないけど共にいてくださる。ところが古い自分の施策とか思いに来ると本当にいるのかなと思ったりするんです。で私たちが元いた世界、元いた世界ってなんかいろんな世界あるわけじゃなくてね、いわゆる私たちが生活の基盤にしてたところっていうのは実は信仰を持った後にもいろんな影響を与えるんですよ。だから意識して私たちはその信仰を働かせて神の言葉を中心にして歩むってことが大切だってことを教えてるんです。これはぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。安井様ありがとうございます。今日もこうして御言葉を通して共に学ぶことができたことを本当にありがとうございます。イエス様、与えた御言葉を覚えつつこれからも私たちがイエス様、イエスキリストを信じる信仰を通して私たちは救われました。さらにこれからもあなたの御声に従いながらあなたの御胸の内を歩んでいくことができるように助けてください。いろんなことから許されてくると思います。また私たちがバックグラウンドがありますけれども、そこから私たちは新しく変えられました。どうか施策や思いも御言葉に合わせながらこれからも信仰の悩みをなし、神の恵みの内を歩んでいくことができるように主を助けてくださいますようにいたします。それでは癒しの時を持ちますので、病んでいる方、痛んでいる方は共に心合わせでお願いします。また誰かの癒しのために酔っている方はですね、その方が癒されるように心合わせでお願いください。先生ありがとうございます。昨日も今日も常しえに変わることない、あなたの心がその恵みの内と真相に導きを持ってこの田中におられることありがとうございます。どうか病んでいるお少々の体に触れてください。またお少々が祈っている方々のうちに触れてさって、あなたのその恵みの技がお少々の人生のうちに豊かになされましょうね。あなたの信仰の通りになれておりました。ありがとうございます。あなたは癒し主です。ありがとうございます。十字架の上で全ての病を癒せたことありがとうございます。どうかお少々のその病んでいるところに触れてさって、あなたが見こなされることありがとうございます。左肩を少し痛めている方がいらっしゃいますけども、そこに触れてしまいました。癒しを受け取ってください。また耳の聞こえが少し悪くなっている方がいらっしゃいますけれども、そこに触れてしまっています。聞こえが良くなりました。信仰を持っていただきたいと思います。それから、奥歯、歯もしくは歯茎がこう腫れて痛みがある方がいらっしゃいますけれども、そこにも主が触れてしまっています。癒しを受け取っていただきたいと思います。それから、水虫の方がいらっしゃいましたけれども、そこに触れてしまいました。癒しを受け取っていただきたいと思います。イエス・キリストによってお少々の体や心、精神に働いてきた山の力と山の霊をお前の力完全に縛られて、イエス・キリストによってお少々の体をこれを今健康の状態に戻り、癒しれ癒しれ癒しれ癒しれ癒しれ癒しれ癒しれ癒しれ癒しれ癒しれ まあ、ちょっと喉を痛めている方がいらっしゃいましたけども、そこに勝利していました。癒しを下ってください。イエス・キリストによって、お人の体と心に、主の癒しが表されたことをイエス・キリストに宣言する。イエス様、あなたの癒しを感謝します。イエス様の名前と称します。アメン。それでは、お出しください。共にハレルヤ賛美して、好きと思って、ありがとうございます。仰ぎ声に願くば主イエスキリストの恵み、主なる神の愛、聖霊の親しく交わりが、私たち一同とともに、また愛する家族とともに、今もの主も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは座ってください。
簡単にお説明をしております。
主要の内側をご覧ください。ですね、今週の火曜日、水曜日ですかね。